皆さんおはようございます。4月に入りまして、いよいよ春らしくなってきました。今朝の教会の桜つぼみをちょっと見てみましたら、もうなんか赤くなっていて、ひょっとしたらもう開花したのかななんてね、思います。例年に比べると随分早い桜かなと思っています。来週は総会なんですけども、ちょうど桜が見ごろ、満開になるかもしれません。さてこの朝もですね、神様が私たちをこの礼拝の場へと招いてくださいました。この恵みの時に心から感謝して、ご一緒に御言葉に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、この素晴らしい春らしい朝をありがとうございます。先週もあなたの恵みをいただいて日々歩ませていただきました。この朝もあなたの深い憐れみ、愛、恵みに感謝し、喜びを持ってこの場所に私たちは集いました。どうぞこの朝もあなたの御言葉を通して私たちの心を探ってくださいますように、御言葉によって励まされて、また家庭、一週間の歩み、職場へと使わされていって、あなたの栄光を表すことができるように私たちを励ましてください。そして使わせてください。今日集えない兄弟姉妹たちをもあなたが守り支えてくださいますように、このひとときを御手に委ねます。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日もイースターに関連して御言葉を取り継いでいきたいと思います。この朝はヨハネの福音書の21章から開きました。しばらくヨハネから連投の期間開いてきましたけれども、今日はその最後のところとなります。ヨハネの福音書には、死からよみがえられたイエス様が3度弟子たちに現れたことが記されております。1度目はよみがえられた日の夕方、エルサレムで弟子たちがユダヤ人を恐れて集まっていた部屋に入ってこられて、平安があるようにと言われました。2度目はその1週間後、同じように弟子たちが集まっていた部屋にイエス様が現れて、特に信じられないでいたトマスに語りかけました。手の傷跡を示して言われました。信じないものにならないで、信じるものになりなさい、こう言われたんです。今日の箇所には3度目に弟子たちに現れた時の出来事が記されています。主イエスは立ち直れないでいた弟子たちに深い愛に満ちた取り扱いをなさいました。その様子がここに味わい深く描かれています。今日はこのところをご一緒に思い巡らしていきたいと思います。早速今日のところの21章の一節をお読みします。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された死体はこうであった。弟子たちとの3度目の出会いの場所は、テベレア湖って書いてありますね。テベレア湖というのはガリラヤ湖のことです。テベレア湖ともこう呼ばれて、おりました。この間までね、こう 2回目までのイエス様が現れたことを見ましたけれども、2度目までは、エルサレムにおいてだったんですけれども、今度はエルサレムから北に100キロほど離れたそのガリレアの湖が舞台となります。マタイの福音書には、よみがえられた主イエスがガリレアで弟子たちに会うことを女たちに伝えたことが記されていますけれども、おそらくそのことを聞いて彼らはガリレアに向かったのだと思います。この時7人の弟子たちが湖のほとりに立っていました。 彼らはこの時どんな心境でいたのでしょうか。ちょっと想像してみたいとこう思います。弟子たちはすでに2回蘇られた主イエスに出会っていましたけれども、素直には喜べないような心境ではなかったのかなとこう思います。どうしてかというと、大きな失敗をしたからですね。イエスが十字架につけられるまで彼らは言ってました、他のみんなが先生を見捨てることがあったとしても私はどこまでもついてきます。特にペテロはそう言いましたね。どこまでもご一緒しますって弟子たちはこう言っていたんです。その弟子たちがイエスがユダヤ人たちに捕らえられた時、みなイエスを見捨てて逃げ去ってしまいました。その中心にいたペテロ、さすがに心配になったんでしょうかね。後をこうついて行ったんですけれども、大祭司カヤパの庭でね、こう焚き火に当たっている時に声をかける、あなたもあの人の仲間ではないかと言われた時に、彼はですね、私は知らないって思わず言ってしまった。イエス様が言われた通り3度私は知らないとこう否んでしまいました。ペトロにとってこのことは大きな心の重荷とこうなっていたと思うんですね。イエス様を裏切ってしまったという後ろめたさ、罪悪感、そういうものを感じていたのではないでしょうか。このお方に自分の人生のすべてをかけてついていったはずなのに、いとも簡単に見捨ててしまった、ね、そんな自分たちの弱さ、無力さといったものを嫌というほど彼らは思い知らされて打ちひしがれていたのではないかとこう思うんです。いわば人生の挫折ですね。人生の挫折を味わってそこから立ち直れないでいた、そういう状況にあったと思います。彼らはそのどん底から立ち直る必要がありました。次に3節をお読みします。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。その時ペテロが私は漁に行くと言い出しました。どうしてこの時漁に行くと言ったのか、その理由は書いてないんですけれども、おそらくですね、何かしないではいられないような、そんな思いになったのかもしれません。何かできる自分というものをこう確認したかったのかもしれません。ちなみにペテロはイエスに出会うまではガリラヤで漁師をしておりました。そこにいた他の弟子たちも多くはそうであったと思います。いわば彼らは魚を取るプロだったんですよね。ですからここで魚をいっぱい取って気晴らしてもするかってね、そんな感じだったのかなとも思います。ちょっとは自信があったと思うんですよね。彼らは夜通し網を下ろしました。しかし魚は一匹も取れませんでした。ここでもし魚が取れていたとしたら、少しは自信を取り戻していたかもしれません。ところがいくら頑張ってもダメだったんですよね。徹夜で頑張っても一匹も取れなかった、ね、これもダメかってね、さらに落ち込んだと思います。彼らは疲れ果てて岸辺に戻ってきました。夜が明け始めた頃、岸辺に一人の人が立っているのが見えました。それは主イエスでしたけれども、彼らにはそれが分かりませんでした。五節をお読みします。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。 彼らは答えた、はい、ありません。イエスは弟子たちに声をかけました。子供たちよ、食べるものがありませんね。ちょっと分かりにくい表現かもしれませんけど、これはですね、こんな風にも言えると思います。若い人たち、何か魚は取れましたかってね、まあ、こんな風な意味合いのある言葉でもこうあったようなんです。ですからそれを聞いて彼らは、どっかの魚の仲買人が来てこう聞いているんだろうって、まあ、そんな風に思ったかもしれません。で、聞かれて彼らは正直に答えました。はい、ありません。つまり、いいえ、一匹も取れませんでした、まあ、そういうことですよね。どうでしょうか。こう自分の口で答えることで、自分たちの無力さというものを認める、まあ、自ら認めることになったのかなってこう思います。それを言った時にですね、ああこれもダメだったってね、なんかその自分の無力さを思い知らされるような、そんな思いにさせられたのではないかと思いますね。結局のところ主イエスから離れては何もできない、そのことを痛感させられたのではないでしょうか。虚しさとか無力さというものを嫌というほどこう味わったんだと思います。さて、そんな弟子たちにイエスは続けてこう言われました。6節をお読みします。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。もう一度網を下ろしなさいってイエス様は言われたんですね。彼らにしてみればどうでしょうか、ね、ちょっとブランクはあったとしても、この湖のことをもう知り尽くしているプロの漁師たちなんです、ね、一晩中頑張って取れなかったんだから、今さら取れるはずがないだろうって誰もが思ったと思うんですね。しかし彼らは黙って言われた通り船の右側に網を下ろしました。もうそうするほかなかったんでしょうね。そうしたらなんと網にいっぱいに魚が入ったんですね。このところこう読んでおりましたら、なんか自分もですね、そんなことがあるなということをこう思わされました。自分の思いだけでですね、こう判断して行動する時っていうのは大抵うまくいかないですね。自分の思いでこうとっさに判断すると大抵うまくいかない。逆にたとえそれが自分にとって都合の悪いことだったり、辛いと思えることであったとしても、本当に祈ってこれが神様の御心なんじゃないか、従う決心をしてそっちの方に踏み出していった時に、思いもいなかった道が開ける、まあ、そんなことをたびたび今も経験させられているような気がします。で、皆さんもそんなことがあるのではないでしょうか。イエス様の言葉に素直に従うとき、そこに祝福があります。ところでこの場面ですね、網を入れてみたらいっぱい取れたというこの場面、他の箇所でどっかでこう見たような覚えがないでしょうか、ね、実はルカの福音書の5章に同じような出来事がこう記されているんです。よろしければちょっと開いてみましょうか。ルカの福音書の5章です。ヨハネの前ですよね。ヨハネの前がルカで、そのルカの5章となります。5章の1節から11節までのところにこの出来事が書いてあるんですけれども、そうですね、5章の4節から6節をお読みします。ルカの5章の4節から6節。 話が終わるとシモンに、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった、ね、同じような状況です。でも時は違います。ここに書いてあることは、この今日のヨハネの21章の箇所から3年ぐらい前の出来事、もちろんイエス様が十字架にかかるはるか前の、出来事なんですよね。このルカの出来事の時、弟子たちは、ね、ペテロとかヨハネがいましたが、彼らはまだ漁師をしておりました。全くこの同じような状況で、そのイエスの言葉に、まあ、夜通し取れなかったんですけども、イエスの言葉に従って網を下ろしたところ、たくさんの魚が入りました。この時ペテロはイエス様から言われたんです。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。まあ飯ですよね。イエスの弟子としての飯をこの時受けたんです。そしてペテロたちは船も網もすべて捨ててイエスの弟子たちとの人生を歩み始めました。まあ、そういう、 こう彼にとっては非常に大事な出来事があったんですね。よみがえられたイエス様はその時と同じような状況で彼らに現れてくださいました。またヨハネの方にこう戻りたいと思います。ヨハネの21章の7節を今度はお読みします。ヨハネの21章の7節。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ、ね、このことをですね、こう思い出したんですね。で、一人の弟子、おそらくそれはヨハネであったと思いますが、ヨハネはそのことに気づきました。そして思わず叫んだんです。主です、あれはイエス様ですってこう叫んだんですよね。それを聞いてペテロは思わず上着をまとって湖に飛び込みました。少しでも早くイエス様のところに行きたいってそう思ったからだと思います。この場面読むたびに私は思うんですね。ああ、ペテロらしいなね、思ったらすぐ実行する、まあ、弱さもいっぱいありましたけれどもね、ペテロらしいなってこう思ったんですね。まあ、そうして彼らが岸に着くとイエスは彼らのために食事を用意しておられました。メニューはですね、焼き魚と、パンですね、焼き魚定食みたいなもんでしょうかね。とても美味しそうに聞こえます。そして言われました。さあ来て朝の食事をしなさい。さあ来て朝の食事をしなさい。彼らを朝食に招きました。と13節をですね、今度お読みしたいと思います。と13節。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。のパンを裂いて分け与え、魚も分け与えたっていう場面なんですけど、どうでしょう、この場面も皆さんどっかで見たことがないですか、ね、いろんな箇所にこうありますけど、例えば5000人の給食の出来事ですよね。5つのパンと2匹の魚をイエス様が分け与えて5000人の人々に分け与えた、あの出来事を思い出したと思います。それから十字架にかかる前の晩、最後の晩餐の時ですよね。弟子たちと一緒にイエス様は食事をされた。そしてパンを分け与えたと思うんですよね。あの出来事も彼らは思い起こしたとこう思うんですよね。弟子たちはこのイエスと一緒に食事をして、以前イエスと共に過ごした日々のこと、教えられたことを思い起こすことができたと思います。まあ、今日の箇所こういう出来事なんですが、この出来事ですね、 この出来事は弟子たちにとって非常に重要な時となりました。イエスが弟子たちのためになされたことは、どんな意味があったのでしょうか。で、私は二つの点で、重要な意味があったと思います。一つはこの場所なんです。場所、ね、この場所が弟子たちがイエスから召しを受けた場所であったということです。3年前にイエス様に出会い召しを受けたそのガリラヤ湖でイエス様が再び現れてくださいました。そうすることによって弟子たちは信仰の原点に立ち戻ることができたのではないでしょうか。最初にイエスに出会って声をかけられて救われたこと、イエスの弟子とされたこと、彼らはもう忘れかけていたと思うんですね。そのことをまた思い起こしてそのスタートラインに戻ることができたと思うんです。弱さを覚えて自信を失って打ちひしがれていた弟子たちはここでイエスから人間を取る漁師へと召されたということを思い出すことができました。ああ、先生は我々をここで召してくださったんだ、はっきりとそれを自覚することができたと思うんです。そして再びそのスタートラインに立つことができました。もう一つのことは、主イエスが愛に満ちた深い取る扱いをなされたということです。弟子たちは人生の挫折を経験しました。本当にボロボロになって存続を経験して立ち直れないほどに落ち込んでいました。そんな彼らを主イエスは責め立てることなく食事に招いたんです。そして優しく声をかけて一緒に交わって疲れ果てていた彼らを癒し元気づけました。まあ、今日はこのところ見ませんけれども、15節以降にはペテロが3度主イエスを否んだことでこの重荷を感じていたその部分をイエス様が取り扱われたことが書いてありますよね。まあ、有名な箇所ですよね。イエス様を3度知らないと言ったペテロをイエス様は今度は3度あなたは私を愛しますかと聞かれて、ペテロが3度はい愛しますと答えることができた。つまり許しの機会を、そのチャンスをイエス様が与えてくださったんですね。そして3度そのことを告白することによって彼は本当の許しを覚えることができたと思います。ああ、主は私を許してくださった、許されたという思いに立つことができたと思うんです。ね、ここも感動を覚える場面ですよね。このことによってペトロは心の重荷が軽くされて許しというものを実感することができました。彼は変えられます。再び立ち上がって今度は殉教をも恐れないでイエスに従うものとなりました。そして教会の土台を築いていくことになります。よみがえられたイエス様の愛に満ちた深い取り扱いを受けて弟子たちは完全に立ち直ることができました。いかがでしょうか、ね。イエス様は私たちをも招いておられます。と週報に印刷されている今週の御言葉をちょっと見てみたいと思います。今週の御言葉、マタイの福音書の11章28節の御言葉をここに挙げました。でせっかくですので、ご一緒にお読みしたいと思います。と今週の御言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイ11章28節。 イエス様はこのように全ての人を招いておられます。もし心に重荷を負っているなら、弱さを覚えているのなら、迷わずにイエス様のもとに行きましょう。イエス様は私たちの重荷を一緒になって負ってくださいます。イエス様のもとで私たちは本当の安らぎを得ることができます。どんなに失敗したとしても、イエス様のもとにあって人生はやり直せます。なぜならば、イエス様は死から立ち上がられた方であるからです。そのお方が私たちを癒し、回復させ、立ち上がらせてくださいます。よみがえりのイエス様に心から信頼して、私たちも強くしていただきましょう。それではお祈りをしたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、この朝も私たちをこの礼拝に招いてくださり、御言葉を持って取り扱ってくださいましたことを心から感謝いたします。死からよみがえられたイエス様は、打ちひしがれ途方に暮れていた弟子たちに現れ、深い愛を持って彼らを取り扱ってくださいました。忘れかけていた信仰の原点を思い起こし、そこに立ち戻ることができました。そしてイエス様との豊かな交わりを通して、弟子たちは完全に癒され、強くされて、再び立ち上がっていきました。感謝いたします。私たちも弱さを覚え、落ち込んでしまうことがあります。そんな時、イエス様のもとに行って癒しと安らぎをいただくことができるように、助け導いてください。よみがえられたイエス様は今も生きて働いておられます。この信仰に固く立たせてください。そして私たちを強くし、イエス様と共に歩み続けるものとしてくださいますように、どうぞお願いをいたします。今週もここに集われた方々の上に神様の恵みと守りがありますように、兄弟姉妹一人一人をどうぞ助け導いてください。このひとときを心から感謝をして、愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を今一度思い起こすときを持ちたいと思います。御言葉を思い巡らせてください。